そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、先週今週と、日本で一番熱い、日本で一番おかしい映画館の、はい、お話をというか取材の、ね、音声を聞いていただいてますけれども、ですね、まあ、改めてね、今週から聞き始めちゃったっていう方のためにですね、はい、軽くご説明しておきますと、島根県西部に新しくできた映画館の、館長さんにお話を聞いております。
はい、
ここがですね、島根シネマ小野沢というんですが、まあ、そもそもね、
はい、
どういう方がやってるかと言いますと、東京の北区にですね、田端っていう駅がありまして、
はい、
この田端の駅からほど近いところにシネマチュプキ田端っていう映画館があるんですよ。
うん、
ここはね、非常に小さい20人ぐらいしか入らないミニシアターなんですね。
はい、
でね、ここを建てたっていう、まあ、ここを作ったっていうのはね、僕はね、わかるんですよ、大義名分が。
うん、
ユニバーサルシアターって言いましてね、
はい、
目が見えないとか耳が聞こえないっていう人もね、映画楽しみたいわけですよ。
そうですね、
じゃあそういう人も来たらいいじゃないかと。もちろん健常者と言いますからね、耳聞こえるよ目見えるよっていう人もみんなで楽しもうぜと、
うん、
ね、そういう誰でも楽しめる映画館作ろうぜと言って作る、これね、大義名分わかるんですね。ね、見えない人も聞こえない人も一緒に楽しもうぜと、そういう映画館あったら素敵じゃないと、ね、そういうのがなかなか日本にはないですからね。
ないですね。
ここまではわかる、ここまではわかるんです。
はい。
で、じゃあせっかくやるんだったらいい音響にしようじゃないかということで、まあ、日本一の音響監督にね、
はい、
音響設計頼んで、岩波義和監督とおっしゃるんですが、この方に頼んでね、どうにかしてください。これもここもまだまだわかるんです、ギリ。
はい。
この人に配線させるっていう時点で分かんないです
よ。
設計図引かせるとかね、機器を選択させるじゃないんですよ。配線させる、スピーカー設置させるっていう。
でもそれもどっちが言い始めたか分かんないですよ。
ああ、そうか。じゃあ、ならそこは収めましょうよ。
はいはい。
でね、今、島根市でも小野沢作っている、まあ、作った支配人、和田博明さんとおっしゃるんですが、
はい、
この方はですね、やっぱり耳が聞こえないんだったらば字幕をつければいいし、目が見えないんだったらば音声ガイドと言いましてね、
はい、
映画は今どんな状況なんですよとか、どういう表情なんですとかね、そういうのを音声で案内する映画とね、もう一本別音声でそういうのを同時に聞けば映画がよりわかるじゃないかっていうのをね、作ると、これ作ってらっしゃる方なんですね。いいです、わかりますよ、ね。でもせっかく作るんだったら音声ガイドをエンターテインメントにしたいなと。もうこの辺からわからない
、
面白いのいいんじゃねえかと。言葉を選びに選び、リズムを選びに選び、
はい、
でせっかく音声ガイド作ったんだったらプロの声優さんにやってもらったらいいんじゃねえかなんて言ってね。
まあ、わからなくはないですけどね。
わからなくはないけれども、ね、そういうことをやっちゃう方、
はい、
その人が、え、島根県西部映画館ないの？ダメだよそれじゃって言って作ったのが島根シネマ小野沢という。
おお。
だって人口4万人ちょっとしかいないのよ。
うん、
そんなとこにね映画館作るんだからまあおかしい。でもそういう意味でおかしいし、
はい、
日本一熱い、
うん、
でまたね、先ほど申し上げました岩波音響監督が音響調整にね入られたりもしてますんで、
はい、
そういったところも含めてですね、で、僕は実際ですね映画見てきたんですよ。
はいはい。
ね、愛の歌声を聞かせてという、もうね僕の中では名作になってます、これを見ての感想だから実際のね映画館の、まあ、感想ですね、箱の感想、で僕はですね正直な男なので、
はい、
日本で一番いい音響ですとかね、最高の設備ですなんて嘘は言ってません。
はい。
もうざっくばらんにね本当に思ったことを言っちゃってますので、でもその一方でね、広明支配人もね、
はい、
そんなに雑貨店リスナーおかしいぞっていう、もうリスナーに対する挑戦状を突きつけてますからね、皆さん。その辺もね、注意して聞いていただいてと思っておりますよ。それではですね、後編聞いていただきましょう。今週も、そんなに雑貨店へ、
いらっしゃいませ。
下平さんもお待ちしてますって言ってましたよ。
ああ、ぜひ行きたいんですけどね。
ぜひと言ってましたよ。
ぜひ行きたいんですけどね。
ええ。
行けるのかな。
行けるかどうかじゃない。行くかどうかですよ。
それはわかるけど。
そんなに雑貨店。そんなに
雑貨店。さあ、今ですね。愛の歌声を聞かせてを見させていただきました。
はい。
その前にですね、おすすめされて、
うん、
水俣というジョニー・デップ主演の映画も拝見いたしまして、
はいはいはい、
これ見てる時ですね、僕何とも思わなかったんですよ、失礼ながら。
何がだい？
音がいいとかね、悪いと何とも思わずストーリーにスッと入っていっちゃったの。で、で途中で、
うんうんうん、
あの音楽がかかり始めるシーンがあるでしょ、水俣。
ああ、あるね。
あそこからね、おっと思ったんですよ。
坂本龍一のね。
そう、あのね、音楽始まった瞬間にライブハウスになる。いや別にね、水俣ってどんつくどんつく言うわけではないんですよ、
うんうんうん、
でもね、低音がしっかり出てて、
うん、
で古いスピーカーってこれ僕の印象ですからね、あの年季が入っちゃってるスピーカーって、
うんうん、
低音の速度が遅い気がするんですよ、ゆっくり低音が出てくるような、
うんうんうん、
20年選手にしちゃそんなこと全然感じませんでしたけど、
うん、早いよね、
早いですよね、
スピード感は、うん、あるんだよね、ちゃんと。なかなか20年前にしては面白いなっていうのが正直な感想だね、
うん、
で安いんだよ、
安い、
うん、
エレクトロボイス、
エレクトロボイスってアンカなんだよね、
うん、
で当時でもそのシネマスピーカーっていうものはもう存在していて、
うんうん、
であのもうそういったスピーカーがもう主流になってきてる時に、
うんうん、
あの音は分かんねえだろっていうところもあって、
うん、
で多分エレクトロボイスを選んだのではなかろうかっていうところがあって、ただやっぱり見栄えだったりとか、うん、その見える環境に対してはすごく気を使って、
うん、
あの後ろの座席の人とかも頭がかぶんないようにすごくうまく設計をされていると、
うんうん、
ただそのなんでエレクトロボイスにしたんっていう疑問点はやっぱり持つよね、うん、ただこれを使ってみた感想としては、まあ、僕がね千葉県生まれで千葉のね映画館をねいっぱい行ってきたんだけれどもね、千葉から金賞、市川から金賞あたりではもうダントツにうちが勝ってる、
うん、
と思える20年選手だけど、ちゃんと調整すれば
こんだけなるんですね、
なるんだねっていう、なんか新たな証明だよね、なんか、じゃあもうちょっとさみたいな、他の映画館もうちょっとじゃあみたいな気持ちになる、頑張ろうよってなるよね。
そしてね、始まった愛の歌声を聞かせてですよ、
うん、ああどうですか、
これ合ってる、
合ってる、
合ってる、ミュージカル映画だから、
ああ合ってる、ね、
そしてね、まあ、正直言いますよ、
はは
なんか建物にね専用の設計がされていて、うん、スピーカーももう何千万円のやつ入れてますなんていう、そんなものをね期待してちゃいけないと思うんですよ、でもね、
シネチッタさんとかね、
音の定位、ね、
おうおうおう、
サラウンドの、
うんうんうん、
でサラウンドだけじゃなくて LR 左右のここから音出てますよっていうのがね、すっごいはっきりしてた、
はっきりしてるよね、
綺麗になってた、
うん、やっぱバックサラウンドとかその辺はやっぱすごいいいよね、うん、なんかその聞こえ方が
素晴らしかった、
後ろからすごいこう喋りかけられたみたいな感覚とかは、なんかあの普通にシネコ行ってるような、うん、あのよくシネコ行ってますっていう女性が、
うんうん、
やっぱこうちに来て初めて、あ、後ろからも、うんうんうん、あの映画館と音が鳴るようになってるんですねっていう感想をもらったんだけど、うん、今までそれ感じなかったのって言ったら、感じたことないって言うから、
え、その方シネコンとかには行ってらっしゃる、
そう、めっちゃ行ってるらしい、
いや僕もね、そのツイッター拝見したんですよ、平脇支配人がそうやって上げてるのを、
うん、
嬉しかったっていうのをね、
うん、
でまあこういったなんですよ、僕もね映画をたくさん見てますから、まあまあまあまあ、あんまり普段ね、うん、映画にいらっしゃったことない方はそう感じるかもしれないけどもと思って、今日来たらびっくりしちゃったもん、あ、後ろから聞こえるよって後ろじゃ、真後ろとかじゃなくて右後ろのこの辺から聞こえるとかっていうのがはっきり分かるの、
そう、 そう、あれもね本当にねサイドレフトのその音とあのバックレフトの音が混じってる音だから、うんうん、それがねちゃんと分かるっていうのはやっぱりその定位がちゃんとしっかりしてるっていう証拠でもあるよね、う
ん、その辺なんかも岩波音響監督が調整されたんですか。
調整したね。
うーわーやっぱすげえな、
うん、でもそういったなんだろうなコテコテなあれ意味、うん、味付けを今回あんまりしてないくて、うんうんうんうん、本当にエレクトロボイスとそのローランドっていうそのもうパワーアンプも出してないような会社だ、うんうんうん、もう撤退してるんだ、うん、エレクトロボイスももうスピーカー出してないし、うん、ローランドももうあの出してないんだパワーアンプなんて、うんうん、だけどもその音をきっちり鳴らすとまあここまでなりますよっていうところはなんか非常にユニークではあると思ったな、うん、
やっぱね料理人の腕が違えばね、
うん、
素材は同じでもねあるいは素材が多少悪かろうがね、うん、ここまで美味しく料理できるんですね。
そうそうそうそうそう、それは大に言った方がいいと思うわ。でっていうのもうちがいいよっていうことを言いたいんじゃなくて、
うんうん、
他の映画館じゃあもっと頑張れよっていう、だってうちより絶対いいスピーカーといいパワーアンプ入れてんだから、うんうん、それはなんかしっかりと出せば、うん、あのもっとお客さんに満足していただけるし、うん、映画の未来がねこう長くなるから、うんうん、やっぱり映画館で見ないとやっぱりダメだなっていう風に、うん、ある種思わせないともう僕らなんかもう負けなわけだよね、うん、別になんか大した音じゃなかったし、
うん、
映像も微妙だったし、
うん
うん、別に会心でいいかなってこう来てもらって思っちゃったらもう完全に負けだ。だからもうある種これはもう賭けなんだけども、うん、やっぱりそういう風に思ってもらうにはどうしたらいいんだろうっていうところをやっぱり描いてあげないと、
うん、
うーんなかなかねこう映画が育っていかないというか、
うんうん、
日本の映画文化がねもうどんどんどんどん終わってしまうんじゃないかっていう危惧感があるから、うん、うーんやっぱりそういったところはできることはやりたいなと思ったよね。
古いタイプの単館の劇場がどんどん一旦減って、でデジタル上映が入ってくるのと同時にシネコンになってたじゃないですか、
うんうんうん、
でスクリーン数ブワーッと増えたでしょ、
うん、
で増えたはいいんだけどスクリーンがあってで、まあ、映写機あってスピーカーあって音鳴ってれば、まあ、大丈夫なんでしょっていう、ね、感覚でやってらっしゃるところも、ね、僕増えちゃった気がするんですよ。
あの、ね、やっぱりねそれは、ね、和田店長ねやっぱり、ね、察しがいい ね、 あのねスクリーン数多いと、うん、映写する側底辺なんだ、
うん、
あのめちゃくちゃ時間かかるの、
うんうんうん、
一個一個調整とかあの映写チェックだったりとか、うんあのちょっとした映写 の、 その手入れっていうのかな、
うん
う
ん、
そういうのもあの業務に触るようになって分かったけど、うん、これはね、うん、何個 も持っちゃったら、うん、で番組がもうガッチャガチャになってたら、
うんうんうん、
もうそれは流せればいいやってなってきて、
うん、
あのだんだんだんだんやらなくなるっていうのは、
うん、
気持ちとしては分かる。ワンスクリーンでもやっぱりやってて、うんうんいやもうちょっともうちょっとって突き詰めていっちゃうから、
うん、
それをその5スクリーンとか柔軟、うん、スクリーンとかもあって、うん、それ全部覚えてろって言われても、うん、やっぱりちょっともう諦めの境地になっちゃったりとか、うん、まあいっかみたいな気持ちになるっていうのは、うん、まあ分からんでもないけれども、うん、うちはもうワンスクリーンで
ワンスクリーン
もうワンショットワンキルなわけだからね、うん、もう
完全に命かけちゃってるから
命かけちゃってる
文字通り
文字通り文字通りもワンショットが本当にもう死んじゃう可能性あるから
死んじゃう死んじゃう
もうそういったところもあるけれどもやっぱりそうだね今日も愛の歌声聞かせて見にさ、
うん、
小学生のお客様がね
そうなの吉浦監督とね、
うんうん、
あの舞台挨拶が最後リモートでありましてね
ありましたね
小粋なことなさるじゃないですか広明支配に小学生の子にどうだったって言って吉浦監督と直接話させてあげるって、
うん、そりゃそうだろう
あれはいい体験でしたよ
おじさんたちにね、
うん、
あの話してもらう、まあ、それは自分が行けばさなんとかさ、うんうん、叶えられることかもしれないけどさ、うん、小学生じゃ無理じゃん、
うん、
東京でやってるからお母さん行かしてって言うとさっていや無理だよっていう引き止められちゃうからやっぱりそういったところは叶えてあげたいよねっていうのはあったけど、うん、でもすごいよね逆に感心しちゃったもん俺が
何
その小学生にさ、
うんうんうん、
だってさリモートトークの舞台挨拶を、うん、あの子最後までいたんだぞ
そうね最後までいた
最後まで聞いてたんだよ、
うん、
で親御さんが一緒に来ててでこの子だけ見せたいんですって言って
そういう子だったんだ
でその子だけ見たんよってことはその子はマジでアニメーションに対して 興味持ってる子だと思うのね、うんうんうん、じゃなかったらあんなただただ 僕みたいなおじさんが前に出てね、うんうん、吉浦監督ってすごい人をね、うんうんうん、リモートで呼んだって言ってもやっぱ小学生はさ
分かんないですよ、
分かんないじゃん、そんな良さとかさすごいさとかさ、うん、これがどれだけすごいことかっていうのが分からないじゃん、うん、だから普通に飽きて帰っちゃうと思うんだ、うん、であの子はずっと残って聞いてくれてたんだよね、うん、だからそういう子があのどんな地方にもいるって眠ってるっていうことは、うん、我々はもっとあの、うん、思わなければならないって鑑みなければならないと思ったな、うん、
あれはやっぱ人口密集地帯にいると、まあ、言い方悪いけどほっといてもね客が来ちゃったりするこのことはあるので、
うんうんうんうん、
だからでもむしろね人口がいっぱいいてそういう子たちが余計にいっぱいいるんだからそういったところの方法とね、うん、また力込めてねやってほしいなと思うんですよ、うん、次の時代の種育てるもん、
うん、
いい経験しましたよあの子。
いやでもね本当に地域の子たちが僕に答えを教えてくれてるというか、うん、のはすごく感じていて、例えばすみっこ暮らしっていう作品を今ね、うんうん、あの上映させていただいてるんだけれども、すみっこ暮らしからあの愛の歌声を聞かせてを興味持って予告編見て、うんうんうん、あの見に来たお客さんっていう小さな お客さん、ね、が、まあね、ちょぼちょぼ、ね、やっぱいるのよ、
うん、
でやっぱその子たちはやっぱり映像がやっぱり好きなんだって、うん、で親御さんが言ってらっしゃった、うん、あの本当にこの子はもうそれが好きで、うん、もうあの映画館で見たいって言うからって、でだから親御さんは離れて、うん、その娘だけ置いてくみたいな、
すごいな、
そういう子たちがいるんだよねっていうところを感じると、うん、なんかすごくこうやっぱり映像文化を伝えるっていう仕事っていうのはすごく大事なことだなとは思ったね、う
ん、だからね全国の映画館の皆さんね、うん、映画館を大事にしてほしい、まず
そうだね、地元にね映画館があればね、
大事にするとそこに来るお客さんたちを大事にすることになるし、うんうんうんうん、いい経験もねさせてあげられるから、
そうだね、本当にもう二人三脚の本当にお客さんとね、お客さんが来てくれたらもっと映画館はさ、うん、あのうちだったらさ、じゃあスピーカー変えるかとかさ、うんうん、スクリーン変えるか、うん、じゃあもっといい環境で見せるにはどうしたらいいんだろうっていうことをやっぱり考えたいわけじゃない、うんうん、だって僕がもう目指したいものって別にお金持ちになることじゃないじゃない、
うんうん、
あの多分映像文化っていうものに対してすごく自分があの救われてきたし、うん、背中を押してもらったし、奈落の底へ突き落としてくれたものもあるけれども、
落とされたことも
あるんだ、あるあるあるある、そういう風にね地獄のね、うん、行くぞと、お前地獄に行くんだぞって分かってても自分の背中を押したくなるような、うん、そんなね魔法がやっぱりね、うん、その映像文化にはある、うん、
ある、
だからやっぱりそれを届けるっていうのはやっぱすごく必要だなとは思うな、
うんうん、だからいろんな地方には、ね、あの古い映画館もあると思うんですよ、
うんうんうん、
機材も古くなっちゃってる、建物も古くなっちゃってるって、ね、でもね、一回僕ねここにこう参考にしにいらっしゃったらいいと思うんですよここまでなんのかとい
やそれはね本当にね、あの一番低いスペックだぞっていうのを分かった上で来て、
うん、
おじゃあみたいな、うん、じゃあ、うん、他の映画館どうだったっけみたいな風に、うん、まあ、問題提起できたらいいよね、
うんうん
うんうん、まあでもそれは僕はやっぱりその自分がそういう経験をしてきたからだよね、うん、やっぱりその映画館でお金払ったのに、うん、なんだよこの音じゃっていうところがやっぱりまああったにはあったんだ、うんうんうん、で経験としてやっぱりそういう風に思わせたくないし、うん、あの思いたくないじゃない、なんかそういうさ、なんかさ音悪いなと思いながら映画見るって嫌じゃない、うん、だからやっぱりそういったところだけはやっぱりこだわっていたよね、うんうん、映像文化を届ける人間としてやっぱりそういった音だったり映像だったりっていうところに対しては妥協はしちゃいけないなとは思う、うん、だけどこの業務機っちゅうのがあんねーあの皆さんね、あのね映写機とかさ、うん、あの簡単にさ、フォーカスを変えればいいじゃないとかさ、
思ってる思ってる
思ってるでしょ、
思ってる、
あのね違うんだ、
映写家庭用のプロジェクターみたいにピッてやってピント出したらもうポンだと思ってる、
思ってるでしょ、
思ってる、
ちょっとでもこうボタンをボリュームみたいなプチプチって下げればいいと思ってるだろ、
うん、
違うんだ映画館って、
違うの、
あのね XYZ での 色のでできてるわけだ、
おうおう、
つまり、今まではあのその RGB みたいな、うん、その音の再現っていうのがこう2次元であったんだけど、うん、この業務機になると3次元になるわけ、うん、
で 色空間だ、
そう、色空間が X と Y と Z の空間でできているから、うん、その 空間自体がその色味がそういった三次元の世界の中の色合わせになってくるから、
はあ、
とてもじゃないけど目視じゃ分かんないというか、うん、目視しても分かんないっていうレベルの色味だったりとか、うん、調整が必要になってくるんだ、
う
んうん、だからねもう本当にねもうねだからさ線だったのが1万になるみたいな、
うん、おー桁が違うもん
でも桁がもう全然違うわけよ、うん、もう1万で済むのかなってレベルよねだって3次元になってるわけだから、うん、2次元から、うんうん、でもそのレベルの本当にもう細かいものをやるから、うん、ちょっとねこっちがねもうちょっとフォーカスをとか思ってね、うん、簡単にねやろうと思ったらね全部の、機能が失われる
変わってきちゃうのフォーカス一つで
変わってきちゃうよ、
も
しもそのなんかこうちゃんと手順を踏み違えるともうねうんともすんともやらなくなる、だからもう本当に、終わった後に、うん、もうその気覚悟でちゃんとついてもらってで映写技師さんだったりとか分かる方をこうついてもらってその上でやらないと、うん、もう絶対アウトになったら次の日の営業にめちゃめちゃこう関係してくるっていうところがあって、うんうん、だからね俺もう早くもねもう DCP で事故ったのがもうね何件もあるんだ、
う
ん、もうある
まだ1ヶ月ですよ
いや1ヶ月だけど全然あるよ
本当に
みんな ね自動で再生されてね、うんうん、別に映写技師なんていらないじゃんと思うかもしれないんだけども、うん、いや結構あの子は日によって違うよ
そうじゃないらしいですね映写技師いらないじゃないらしいですねデジタル上映になっても
デジタル上映になってもね全然ね、うん、なんていうのかな女の子みたいなところあって
あらら
機嫌悪くなっちゃうと、うん、今日ダメっていう日あるの
何やっても今日はダメだと
なんか本当はこうボリューム値とか、うん、そのライトアップとか、うんうんうん、いろんなこうコマンドが入ってるんだ
うん
でボリューム4にして、うん5.1 チャンネルにして、うんイコライザーはこれを使うんですよねっていうチェックが入ってくるんだけども、うんうんうん、なんか不機嫌になっちゃうとそれ全部吹っ飛ばしちゃうんだ、だから前の上映のまんまのそのマクロをちゃんと入れてても反応してくれないときは反応してくれないからそのまま流れちゃうときある怖いでしょだからね意外となんかその映写技師いらないとか見守ってる人いなくても大丈夫みたいなのはなんかあれはなんかめちゃめちゃ都市伝説でやってみると
それは無理ですね
やっぱりこう、まあ、古い建物っていうのもあるのかもしれないんだけども、うんうんうん、ただやっぱ DCP っていうのはそういった危険性っていうのは未だにあるんだなっていうところは
そうなんだ、
うん、面白いけどね、やっぱり大変な世界だね、
じゃあ本当にリアルタイムで見ててあげないといけないんですね、うん、DCP って、
う
ん、
そうだね走り始めるまでは結構見てあげないといけないねやっぱこう回り出してある程度そのボリューム値決まっててマクロがこうきちんとなっていてっていう状態で走らせていればまあそんなに何だろうかな途中で止まるみたいなことはそんなに大きくはしないとは思うんだけどもやっぱりその予告編とかあの辺入ってるじゃない皆さんさ見てさなっけえなと思ってるあの予告編あそこがやっぱチェックポイントだね
あそうなんだ、
うん、
あそこでチェックしてるんだ、
うん、あそこでチェックしないとねもうダメですねあそこ見てない見守ってないとです、ね、何しでかすかわからない
やんちゃ坊主は
やんちゃ坊主はねもうだからね結構その離れてもういいじゃんみたいな別にもう勝手になってるから勝手にやってくれっしょみたいな感覚値でいたんだけど、いや意外とついてなきゃいけなくて結構そこはまあなんかどう付き合っていこうかなっていう感じ
だね。がちゃんと始まるまでは気が抜けない
そうだね
そうなんだ
いろんな出来事ありましたねもう本当に
まだまだ今後もあるんじゃないですかまだ走り始めたばっかりですもん
ですな
あ、ね、
ですなあ和田くん
だからねここの映画館がねどう育っていくかはね楽しみでしょうがないんですよ
なあ確かにね本当にねどういう風になっていくのかっていったところがやっぱあるよねすごいもんなんかもう分かんないもん、
うん、
俺も分かんないもん、
うん、
この映画館どうなるのか
でも今来ればねこの映画館が変わっていく姿も花から楽しめますからね
そうだね、
うん、
変わっていくしかないからね、う
ん、このスクリーンも古いんでしょ
古いよ
このスクリーンはね早めに変えたい あ、映像悪くないの別に、うんうん、悪いわけじゃないの、
うんうんうん、
でも今の新しいスクリーンってやっぱりこう輝度が高かったり、うんうん、あの再現性が高いじゃないですか。
なるほどね、和田君、
それを入れたかったりします、
ね、和田君いいところに目が行くじゃないか。やっぱり
君は、ありがとうございます。
あのね、スクリーンもさ、別にさ何もしてなかったら真っ白なスクリーンだから綺麗じゃんと思うんですけど、うんうんうんうん、その照り返しの度数っていうのがあるんだ、
うん、
光を当ててそれを照り返すだけの力っていうのがスクリーンは実は持っていて、うん、15っていうのがまあ普通 の、 その数値的にはあるんだけど、これ10ぐらいしか出てないわけ だ、うん、だから照度的な跳ね返し力はもうやっぱりかなり弱まってると。
まあね、年寄りですからね、
うん、年寄りだからね、20年ランカーだからさ、
うんうん、
もうそれは無理だよねっていう世界線なんだけど、いやそれはなんとかしたいべみたいなのはやっぱ思いとしてはあるな、うん、またねスクリーン変えたってなるとね、またそれだけでもさどんな風に変わったのかって、ね、ちょっとね楽しみになったりもするかなっていうのもあるから、まあそういったところはねやっぱちゃんとねやって描いてあげたいじゃないね、うん
う
ん、
そういうスクリーンとかまたね、しばらくしたらスピーカーも変わっていくかもしれないし、いろんなところが成長していく、成長していく映画館ですか。
いやだからアップデートコンテンツにしなきゃダメだなとは思ったんですよ、うん、その映画館っていうものがただただこう装置としてあるわけじゃなくて、うん、あの共に育っていくところを、うん、あのうまくこうブランディングしてあげないと、うん、やっぱりこうあの映画館としてのその賞味期限がすごい短くなってしまうというところがあって、うんうん、あえてそのローランドとかでその変えようと思えばその中古で変えたりとかもする部分もあるんだろうけれども、うんうん、あえてちょっとローランドでやっていたりとかしていて、うん、まあ、金がないっていうのもあるけど、うんうん、もちろんあるんだけど、でもなんかそれで無理して融資もっとがっつり借りて、うん、じゃあそこも新しく切り替えようってやんなかったのは、うんうん、あのまあ皆さんと一緒に作っていく物語だから、うん、あのまずこの状況で、うん、あのできることを最善尽くしてましたっていう状況で、うんうんうん、あのお客様には見ていただこうっていうところから始まってるっていう感じだよね、うん、
成長していくといえばね、あのひろあき支配人のお子もお子さんも見られますからね。
あ、お子さんがねもうね
受付にいますからね、お子が、
あ、赤ちゃんがねいますからね、もうバリバリいますよ。
いますよ、成長していきますよ、あれも。
あ、いつがねどんな
子に、ま、可愛いんだこれが。
いや不思議とねやっぱりね彼ら彼女らはねあの映像が好きなんだな。誰に似たんだか知らないけどさ、
あなたでしょうな英才教育受けてるから
あのねうちの娘もさ末っ子暮らしさ、毎週来るのよ。
毎週来るの、
うん、毎週見て、うん、毎晩末っ子暮らしのパンフレットをね、うん、読むの読んでっつって持ってくるんだ、うん、でしたらもう全部暗記しちゃって、
お
全部復唱できるの。だからもうなんていうのパンフレット読まなくてもいいじゃんって思うんだけど、うん、いや読んでって言って持ってきて読むんだよね、で明日はどこ行く、公園、映画館、どうするとか言ってこう、うん、ウキウキしながら公園と同じ羅列に映画館があるんだ、うんうん、でその彼女の姿にすごく僕はいつも救われてるというか、うん、うん、あの子は本当にそういった映像が好きで、うん、あの映像文化っていうものに対してすごくこうあの思ってるところはあるんじゃないかなと思うんだ、うん、映画館で見るといいのって言ったらいいって言うんだ。
ああ、やっぱ素直に感じるんだ、
うん、あのテレビでいい、テレビで後で、うん、なんで配信ないのって言ったね、すみこ暮らしを見て、うん、なんで家で見れないのっていう、うん、なんか素朴な疑問を言われて、うん、お確かにと思って、まだ3歳になってまだちょっと全部喋れるわけじゃないんだけど、うん、えなんで、
うん、
なんでって言われて、お確かにねつって、確かにないからな、お家では見れなくて映画館しか見れないんだよ、うーんって言ってさ、
現代っ子
やっぱね、うん、そう思っちゃうところあると思うな、うん、なんでこれが家では見れないんだろうみたいな、うんうん、そういう感覚はあるだろうな。
うわ、中学生ぐらいで反抗期迎えてほしい親父とバトルしてほしい。何年か経って高校生ぐらいになってから、うん、友達とこの映画館に来て、こうパパのセレクトした映画を見て、あ、お父さんはこんなことを考えて映画そこでね、この二人の距離が縮まるっていうね、このストーリー
それはいいね、
映画にしてほしい。
和田君、あ、和田君それはいいね。
どうですか、配給会社の皆さん、今なら制作会社の皆さんですか、今ならですね、撮り放題ですよ、そういう企画。
撮り放題だよ、俺。
そうですよ、
本当に。いやでもなんていうのかな、あの子のことは本当に 大事にしていきたいな、うん、
してくださいよ本当に、
うん、ね、親父無茶ばっかしてさ、
全く
本当に無茶ばっかするけどさ、でもね、そんな雑貨の雑貨店のみんなもね、うん、皆さんもせこう大丈夫かと思ってね、こう応援してくれたわけだけどもさ、どうだい、こうできてみて、実際来てみて。
いや僕ね、心配してたよりね、ちゃんとしてるからびっくりした覚悟してたのいやー、リスナーさんにまあよかったですけども、うーんっていう報告をしなくちゃいけないかなと思ったんです。
確かに。
いやでもね、
うん、
いいですよ、ここ
なかなかね、あの僕はすごく気に入ってます、
うん、
はい、皆様のおかげで、ご支援のおかげで、自分のなりにあの本当に至らないところはいっぱいあるんだけども、それでもやっぱり気に入ってるな、うん、やっぱここで映画見るとやっぱ違うなと思うから、
うん、
大事にしていきたいし、守れるように頑張んなきゃいけないから、うん、もうあの手この手その手をね、うん、もうやっていかなきゃいけない。
確かに最先端の金かけた映画館とは違うんだけど、
うん、
良さがあると思う、僕。
うん、
あ工夫してんなとかね。
そうだね、努力値みたいなところをね、こう感じられたりとか、うん、そのどんなところにこうそういったなんだろうな、自分たちのお金を使われたんだろうなっていうのが、うんうん、多分手に取るように分かるというか、うん、あここは手を入れたけど、うん、ここは手を入れてないねとかがめちゃくちゃ分かるじゃない、うん、だってついたてが段ボールなんだから、
そう
数万円で買えるついたてを段ボールであの補ってるわけだから、うん、あそこは別にだって
関係ないですもんね。
あのそのお客様がやっぱり使うところに関しては、うん、やっぱりちゃんとしたいし、あの写真を撮るところとかもやっぱスポットとして用意はすると。ただ僕らはスタッフルームとしてあの見えないように、うん、あのしときたい、目隠しをしときたいってところに対しては別にお金をかけなくてもいいじゃないかっていうところもあって、うん、今のところまだかけてないんだ、うん、でもこれもね、徐々に、ね、直していったりとか、ちょっと収支が立っていけば、うん、もちろんお客様に還元したいから、うん、そういうところにも使っていくんだけども、うん、やっぱりそういうふうにあのもう本当にこの映画館あのどこにはかけたけどどこにはかけてないっていうのはすぐ分かるよな。こんだけ分かりやすいのもないよね。うん、
僕ね、一回どっかで大きいとこで見た映画を改めてここで見てほしい、僕があの愛の歌声を聞かせてがそうだったように、あこの声こっから鳴ってんだとか、この音ここに入ってたんだっていうのがね、すっごい分かりやすいから。
すごいよね、
すっごい分かりやすい、
うん、インターネットの世界に入るところのシーンとかね、あの辺のピピピピピャンって音がね、うん、いろんなそのサイドレフト LRLR みたいなのがすごいパパパパパーンってくるのが楽しい映画、
耳をねかすめていく感じする。
そうそうそうそうそうそうそう、まさにおっしゃる通り、そういう風にできたのは本当にね、あのみんなのおかげだと思います。
うんうん、
うん、
じゃあそんなですね、雑貨店リスナーの方が来てくださるようにですね、今回私こんなものをご用意しまして。
おお、何これ。
そんな雑貨店島根シネマ小野沢ウェルカムって書いて、和田の直筆のウェルカムが入ってる
和田の
ポストカードを10枚ご用意しましたので。
おー、すげー、そんな居酒屋店のリスナーですって言ったら渡されるやつだ。
渡される。
すげえ。
これね、1枚目はね、あの10分の0って入ってるから、これは広明家に。
ああ、そうなんだ、なるほどね。
記念に、まあ、映画館に飾っていただいても結構ですが。
いやいや、飾ろうじゃないか。これはそんな
シリアルナンバー入ってますから、1番から10番まで。
1番から10番まで、本当だ、10分の1だ。
そうですよ、10名様ですよ、早く来ないと。
確かに確かにね。いやでもね、コロナ禍だからね、うん、なかなかねこう来にくいってお客さんもいるだろうから、うんうん、まあ無理なさらずにね、気長にね待ってますんで、いつかねこう来れる時があったら、もしかしたらなんかちょっとその選択肢に中に一つにあったら嬉しいなとは思いますけれどもね、
うん、私うちね、本当はねリスナー3人しかいませんから公式リスナー数3人ですよ、うち。
いや、君のところのさリスナーはさ、おかしいんだよ。
おかしいんです。
だとすればね、僕は知ってる限りは30から50はもう 100% いたんだ。
名前を変えてね、何度もね、多分ね、
塗り替えてるの3人が。
ハンディングしてると思う。
3人が。
そうです。
じゃあ10回ぐらいやってた。
くる
10回ぐらい。じゃあもう何十枚も使ってるわけだ。
そう、
彼ら、
あの人たちは。そうだ、
そうなわけであるか。だから君のところのね、あのリスナーさんは本当に聞いてくれて、かつアクションも起こしてくれる、うん、あのリスナーさんって本当に店長 の, その人柄とさ、そのやってきたことがさ、積み重なってきたものの賜物を僕はね、吸い上げてしまってるので、 いや本当に感謝しかないですね。
ありがとうございます、
うん、ただねやっぱりねちょっとおかしいぞということは言える、
自信を持っています。うちのリスナーおかしいです、
うんうん、だけどねやっぱりそういう素敵な人たちに囲まれてる手帳やっぱ素敵よ。
ありがとう。菅田将暉です。
うん、菅、うん、田将暉にはなれないけどね。
この菅田将暉のくだりがわからない方はですね、前の、つい最近のインタビューを、
はいはいはい、
また広明さんとインタビューを聞いていただければ、うん、なぜ菅田将暉なのかと、
うん
ね、今ナイフを持ってしまったあなた、ちょっと待って、ね、ちょっと待って、聞けばわかるから。
聞いてもわかんねえよ。
聞いたらナイフどころか斧を持ってくるかもしれない。
そうだね、うん、ちょっと斧かもしれないな。僕は佐藤二郎ですって、君菅田将暉でずっと言い続けてるな。
どうもこんにちは菅田将
暉。うるせえな。
じゃあ福山雅治さんでもいいですよ。
妥協点がすごいな。妥協点が高いんだよ。だとすれば
夢ぐらい見させてくださいよこっちは。
なるほどね、
夢自分で分かってんだから。
夢ね、確かに夢はね、ドリームは描くべきだ。
そうですよ、
確かにね、
ドリームを描いてこそですよ。
確かに確かに。いや店長はこれからさ、そのそんなに雑貨店とかをさ、もっとさこう活性化していくとかさ、あのやっていくの。
そうですね、また自由気ままにやっていきますよ、これからも。
やっていくんだ。
あ、だって初手からです、ね、もうスケールがおかしいもん、うち。だって岩波音響監督にも出ていただいたりね、
うんうんうん、
片渕素直監督にも出ていただいたりね。
すごいね。
そうなん
だ、ラインナップが。
映画関係者だけでも、それからポリゴンピクチャーズの塩田修造社長とかね。
すごい人じゃん。
そうです。
なんで出たの塩田社長なんて。
いや出てほしいなと思って。
いやそんな人、いやいや、
ご挨拶行って。
え、
いや、あの方バンドやってるんですよ、
うん、
でライブやってるので、
うん、
ライブハウス行って、
うん、
そんなに雑貨店って言いますけども出ていただけませんかって言ったら、あ、じゃあって言って名刺くれたので、
うん、
あ、くれちゃった、
出てくれたの、
はい。
そんなレア回まであるんね。
でもね、1年ぐらい勉強しましたよ僕。
何を？
CG のこととか映画のこととか。
なんで？
だって何も知らないから。
ああ、
何も知らない、もちろん追いつきませんけど、
うん、
何も知らないで行くのも失礼な話じゃないですか。
と、君はね、取材者の鏡。
ありがとうございます。
それだけ調べてきてくれるとね、うん、やっぱりね、喋りがいがあるんだよ。
ありがたい。
やっぱりそういうふうにリサーチしてくれてるっていうのが分かると、やっぱりこう話してる側も、うん、やっぱり引き出してもらえるから、うん、ここの深いところとか話せたりするんだ、うん。でもやっぱこう調べてない人に対してはやっぱりさ、こう甘くなっちゃうというか、
うん、
うん、そういうのはねすごくある。
入り口で終わっちゃいますもんね。
終わる、なぞっただけで終わっちゃうというか。
だって話聞く側としてはね、入り口の中の方が面白いんですよ。
そうそうそう、
それはそうでしょ。
ディープな部分をね
でしょ、
聞けるのがね、やっぱね、このそんな雑貨店のね魅力だと思うんだけれども、
ね、横浜にあるホテルニューグランドさんっていう、
うん、
100年ぐらい続いてるホテルにも取材によく行くんですよ。
へ
ー。シーフードドリアとかね、プリンアラモードとかね、スパゲティナポリタンってそこのホテルでできたの、
うんうんうんうん、
で取材してもらえますかって言ったら、いいよって言われたので行ったら、待ってるのが総料理長だ。
へー。
その総料理長の目の前に料理3つ出てくるんだもん。
なんで？
試食しながらにしましょうねって話になって。
なんで？なんでそれして、じゃあ試食できんの？
よしって、じゃあ食べますから、じゃあ候補の横山さんという素敵な方もいて、宇佐上総料理長と候補の横山さんと、じゃあお二人で今喋ってください、僕は食べますんでって言って、僕食べてるだけです。
どういうこと？
うまいなーって言いながら。
ただのお得会だったみたいな。
僕ね、それで一つも残しませんから。
へ
ー。聞いたところによると、一口食べたりね、あるいは持ってきたの写真撮っておしまいって、もちろんいろんなとこ取材行かれるから、うん、しょうがないと思うんですけど、一口食べて、あ、じゃあこれはどうやって作られてとかって終わっちゃう方も多いんですって、
うん、
僕一つも残しませんから。先ほどちょっと待って、まだ食べるんですから待ってください。何をするんですか、
強欲。
美味しいんだもんだって。
うん、そりゃそうだ。
出された料理はちゃんと食べ
でき
ませんよ。
できないできないできない。そりゃそうだ。でもそういう強欲なところを これからもやっていくってことでいいかい？
やってきますやってきます。
いいかい？
だって今ね、旅行できないから国内で泊まってるだけだもん。
おお、
本当海外行きたいんだもん、取材に。
海外に行きたい？
はい。
何、海外でどうしたいの？
雑貨店ですって。
いやいやいやいやいやいや、
やってまいりました。
そ
う撮ってますからね、空港で。島根県にやってまいりました、萩岩見空港に到着いたしましたなんて。
やってんの？
今日やってますよ、朝。
朝あれ空港でやってんの？
到着するなりやってますよ、端っこの方で。
端っこの方で
人様の迷惑にならないように、
ならないように。 そんなレポートある？
やってますよ。
しかもこれツイッターに上げちゃいけないっていう新しいさ。
そうですよ、まだまだダメですよ、配信するまでダメですよこれも。まだうっかりこれをね配信する前にね
出したくなっちゃうな。
店長がですね、それもう下平さんすら知らないんだから今日ここにいることを。
なんで？
なんて面白いでしょ。
いや面白いけどさ、やっぱちょっとぶっ飛んでるよな。ちょっとすごいよな、その行動力っていうかな。
面白いことあった方がいいじゃないですか。
まあね、面白いことあった方がいいけど、君はやっぱり振り切り方がやっぱすごいよね。
面白きこともなきようとか言ってないで面白くしちゃえばいいと。
なるほどね。いや確かに確かにそれはそうなんだけど、あのもう行くって決めたらもうその軽さすごいよね、
ええ、
だってここのさ映画館のさ上のホテル撮ったんだろ。
はい。
いや
今日水コイン一泊です。
で、水コイン一泊。いやでもね本当にね今日はね困ってたんだ。はっきり言うと、もう吉浦監督来てくれてるのに、
うんうんうん、
あのリモートトークで呼んだのにもかかわらずお客さんが集まってないやばいっていう時に、うん、うわーこれ申し訳ないなーって思ってる時に和田くんが登場したわけだよ。和田店長がさしょいーと朝から来てね。いやほーみたいに言われて瞬間に俺はさってなんかもういろんなことがもうバグっちゃったけど、もういいなと思ってもうねあのもうハクってなっちゃったんだけどもね。
でもねリアクションとしてはね、リアクション芸人としてはひろきさん下手です。ああいやいやいやいやで終わったでしょ。その点はねサラサさん音声取れてるかどうか分かんないけど、ってあのリアクションですよ。僕が期待してたのはあなた。おー起きたねーぐら
い。いやー
音声メディアやっちゅうねん。
うん、そうだね。
知ってるでしょ、そんな雑貨店。
あのね、あのね、一つだけ言うよ、一つだけ言うけど、ね、僕ね、これだけね、あのね、言葉の暴力みたいなことを急にぶつけてるんだけども、あのね、普通に、リアクション取れたり、喋れたりするやつは、映像文化に頼ったりしないの。
ああ、そうか。
うん。コミショなんだ。
そうか、
うん、
そうかそうか。
そうなんだよ。
ならしょうがない、あれ精一杯だ、う
ん、あれ精一杯よ。もう俺の中でもうドッキドキよ、いろんなことがドキもう頭おいーってなってるんだけども、それが証言できなくてあれになってるから、
あれになってるんだ、
うん、
その辺を皆さんですね改めて聞いていただいて。
そうだね、
お楽しみいただければ。
君マイク持ちながら近づいてきたね。
ええ、もう常に撮ってますから。
もう何時間なんだよこの配信もさ。
何時間になるんでしょうな。
知らねえよ。切らないのこれは。
大体切らないですね。
大体切らないじゃないんだよ。聞いてる側の身にもなってあげなさいよ。
まあね、聞いてる皆さんにも付き合ってもらいますよそれは。聞き始めちゃってあなたが悪い。
確かにね。
そうですよ。
いや確かに確かに。まあそんなわけで、
ええ、
そんな雑貨店のリスナーの皆さん本当にありがとうございました。おかげで快感ができましたことを本当に感謝御礼申し上げます。皆さんあっての、島根市シネマ小野沢ということでございますので、今後とも見守っていただけますと幸いです。そんなわけでね、もうね切るよ。
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
島根シネマ小野沢にお邪魔して和田博明支配人にお話を伺いました。支配人ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ下平さん、
はい、
お聞きいただきましたけれども、
うん
ね、ますますおかしいでしょあの人。だってますますこれからやるぞってやってるから。やる気になっちゃってるもん。
はい、
失うものなどないと。いやいやいやいやいやいや、家族いるだろうあんた。
あるある。
でもね、そういう熱い男ですから皆さんですね、
はい、
また行動を監視していただいてね。
そうですね。
でもね、とってもね本当に映画にかける情熱が熱い方なんですよ。
うん、
吉浦監督、愛の歌声を聴かせてのね、吉浦監督のリモート舞台挨拶を実現して、はい、
うん、
でね、予定外なんですけども客席にね、インタビューの中でも言ってましたが、客席にね小学生の子が一人いて、
はい、
その子にね急遽ね吉浦監督と話をさせてあげてるの。どうだったなんて言って、でこれが、うん、やっぱり次の世代とかね興味を持ってくれる子を育てていくことにつながるんだってことを彼は分かってるので、
うん、
そういう行動をねスッとできるわけですよ。
はいはいはい、
やっぱね情熱のなせる技だと思うんだ。
うん、
そんな島根シネマ小野沢さんに、そんない雑貨店の、来場者記念特典。
うん。
これ置いてきましたので、
はい、
下平さんも欲しいと言ってはばからない。置いてきましたので。
ね、はい、まだ私映像見てないんですよ。
ああ、もうデータ消しちゃったもん。もう、10枚しかないですから。
私範囲に上げてくんないかな、ツイッターに、そろそろ。
そうですね。そろそろひろあきさん、上げていただいてもいいじゃん。あの人はね、まだだっつってのに上げようとするしね、いいよっつっても上げようとしないんですよ。うん、忘れてんじゃないかな。忙しいからとにかく。
ああ、そうですね。
いろんなとこね、回って、協力取り付けなくちゃいけないし。
うん。
なんか、テレビとかの取材もいっぱい来てましたね。
おお。
なんかね、ローカルテレビ局が来て。
はい。
で、取材受けて。
うん。
見ましたよ、僕、番組。
え？
ネットに上がってるの。
お？
そのテレビ局だったかなの、うん、サイトにね、短い動画としてアップされたりするんですよ。
はいはいはい。
で、そういうのが島根シネマ小野沢さんとかのツイッターでもリンク貼られたりするので、
うん、
ぜひともですね、ご覧いただいてと、
うん、
生声をね、
はい、
こいつかと、我々さ雑貨店リスナーおかしいと言ったのはと。
生態調査をしないとですね。
そうですよ。監視ですよ。はい、何しでかすかわからないんだから。ますますやるぞって言っちゃってんだから。ね、ぜひともですね、皆さん監視していただいて、本当にね、行ってきてほしいと思うんだ。びっくりするから。これで20年前の機材かいって思うもん。
ね、
それ体験していただいて、で、ぜひともですね、いらっしゃった方は、そんな雑貨店に、感想文の提出を、はいはいはい、宿題ですよ。ね、お願いします。はい、じゃあですね、そういった感想文を送っていただくためのアドレスを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトではボイシーでの配信も行っています。毎日パーソナリティが変わるそんないインボイシー、夕方5時更新です。ぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
で、私ですね、スタンド FM、 なんか通称スタエフって言うんでしょ。
うんうんうん、
ね、全然言い慣れない。スタンド FM の方でもですね、はい、ライブ配信とかね、時々やってるんですけれども、うん、ここでもですね、皆さんからご意見いただいてまして、はいはい、なぜ下平さんを連れて行かないんだと。
うん、
いいのかい。
え、
思いつきで行くけど。
ついていけるかな。
そうでしょう。皆さんね、下平さんを連れてってあげてくださいよ、なんていうね、うんうん、メッセージもいただきますけれども、
はい、
連れてってあげてもいいけれども、思いつきですからね。うん、
はい。
それで下平さんがどんな思いをしても知らないですよ。
ですね、思いついてからですね、最短でも2時間半ぐらいを待っていただかないとそちらに向かえませんので。
そんな猶予はない。そうそうそう、下平さん、そういえばね。
はい。
雑貨店が動けば何かが動くでおなじみでしょ？
はいはいはい。
インタビューの中でね、あ、これまでこんな方々にインタビューさせてもらって、なんて話をね、うん、思い出話がてらしてたんですよ。
はい。
で、ホテルニューグランドの話をしてました。
はい。
ね、たまたまね、帯尾さんっておっしゃいましてね。
うん。
もうね、日本のサイエンスポッドキャストの中の老舗中の老舗。
はい。
ボイニッチの科学書っていう番組をずっとやってらっしゃる帯尾さんって方がいらっしゃいまして。
はい。
この方がね、ナポリタン食べたいってツイートしたんですよ。
はいはい。
で、僕、帯尾さん、多少、面識がありますので、
うん、
ホテルニューグランドで食べると美味しいんですよ、あそこが発祥なんですよ、ナポリタンなんていうね、
うん、
リプをしましたらば、そうなんですか、行ってみたいなんていうねリプをいただきまして、
はい、
こんなタイミング僕測れるわけないでしょ
まあね、
だって小野沢シネマに行ってきたのが2月の19日になるのかな、
うんうん、
でその後ね2週間もしてくからですから、
はい、
そんなタイミング測れるだからね、そんな雑貨店が動けばね何かが動くんですよ。
おー、
だから今回こうやって2週連続でね、
はい、
島根シネマ小野沢さんを取り上げちゃったじゃないですか、
うん、
何か起こんじゃねえかな。
うわ、恐ろしいバタフライエフェクト。
ありますよ。バタフライエフェクトどころかね、モスラエフェクトをね、起こしていますからね、我々は。そしてこの後ですね、有料版。
はい。
前回の話の途中になっちゃったのがあるんですよ。
うん。
あのね、前回ね、僕ね、有料版だったと思いますけども、小野沢シネマに行ったら、島根県に行ったら、どれだけ歓待されてきたかと。
はいはいはい。
ね、もともと、うん、あの、平木社員がね、あ、来てくれたら、それはもう、大歓迎するよ、と。
うん。
ね、和田店長だけではなくって、リスナーさんも来てくれたら、もう釣れますよ、なんてね。
はい。
話をしてたわけですよ。で、実際行ってみたらどうなったのかというと、という。
うん。
あの話がね、途中になってんです、有料版。
ああ。
今日は全部。
お。
そして、支配人がね、
うん、
熱心なお客さんをいろんなとこ見せてあげてる間に、和田はね、うん、ちょっと時間ができたので、
はい、
202座席の掃除をするっていうね、
うん、言ってましたね。
アルコール噴霧をするっていう、うん、そういうことをやってますよ。それだけじゃないんです、僕がやってきたの、
は
いはいはい、
うん、
こんなこと映画館で普通やる、しかも僕一応客だけどっていう、そういうのも含めてですね、うん、今日お話をしてみたいと思いますんで、
はい、
なんていうのをですね、有料版で楽しんでいただければと思っております。
はい。
それではそんな雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。下平さん、特別版、
はい、
よりマニアックに、よりアレな方々が喜ぶ、
あ、
特別版、和田が萩岩見空港に着いてから回してるという、そろそろ発売になるんじゃないかな。
おお、ひでえやつ、
ひでえやつ。さすがに広明社員も、
うん、
慎重にねって言ったぐらい。そろそろ発売になるといいな。
そうですか。